はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、チームはまとまれば勝つわけではないというお話をしたいと思います。話の結論はこれ逆で、勝てばチームはまとまるという話をしたいと思います。今日の話がね、面白かったなと思ったら、ぜひハートマーク、いいねのボタンを押して応援してください。チャンネルのフォローもよろしくお願いします。さて、NBA 始まりまして、私はレイカーズの大ファンなんですが、ロサンゼルスレイカーズ開幕3連勝ということで非常に嬉しく思っています。八村塁選手のね、大活躍もありますし、応援している新監督 JJ リリックのね、チーム作りというところで非常にこう今シーズンはレイカーズいいのかなっていうふうに思っていて、どうやら2011年シーズン以来の開幕3連勝ということらしいんですね。これちょっと意外でしたよね。優勝したシーズンもね、2020年の優勝したシーズンも開幕3連勝はしてなかったんだなということで、まあ非常にこう、幸先のいいスタートということになっています。で、私のね、チームも、まあ、個人的な話になりますが、高校のチームも昨日大会が始まりました。大学のチームはずっと、リーグ戦戦ってまして、もう本当に最終盤まで来たというところなんですね。私常々思うのは、チームはね、まとまれば勝つわけじゃないと思うんですよ。で、これ全く逆で、ね、チームはまとまったら勝つんじゃなくて、試合に勝つとチームってまとまってくって思うんです。これ今日の一番あなたと一緒に考えたいところなんで、もう一回言いますね。チームはまとまれば勝つじゃなくて、試合に勝ったらまとまってくってものだと思うんです。だから順番はとにかく勝つことが先なんですよね。はい。で、理想的な話をすると、1シーズンね、1年間通じてそのチームの、まあ、勝率が8割ぐらい。2割は負けて、8割は勝つっていうぐらいに、その勝率の数がですね、コントロールできると、そのシーズンは、そのチームが非常にこう、まとまって成長する、そんな、感じになるのかなというふうに私は思っています。ね。だいたい2割は負けさせてというかね、負けから学ぶことも大事なんで、負けさせて、そして8割ぐらいは勝つというね、こんな感じですね。うん。まあ、よくこう言いますよね。2対8の法則とかね。大体物事のね、大事なことは2割しかないとか、コンビニの全品物の売り上げはね、2割から成り立ってるとか、なんか言うじゃないですか。ユダヤの法則っていうのかな。2対8のパレードの法則か、とかって言うじゃないですか。うん。だこれと同じで、2割は、負けて、8割は勝つぐらいが私はちょうどいいのかなというふうに思います。で、チームがね、まとまったら勝つっていうと、ちょっとこう、なんていうか、あんまり私自身体験がなくて、やっぱり試合に勝っていくことでどんどん自分たちがまとまっていく、自分たちのやってることが正しいんだっていうふうに、こう思っていく。うん。だからそんな風に、子供たちがね、思い込んでいくもんじゃないかなというふうに思いますので、まあぜひですね、勝ち負けじゃないと。勝ち負け以外にも大切なこといっぱいあるって思っている方は、もちろんそれはそれでいいと思うし、間違いではないんですけれど、勝たせることが一番成長につながるっていうことも覚えておくといいと思います。だからとにかく勝たせてあげるってことですね。まあとはいえね、三原さんそんなこと言うけど、それは誰だって勝ちたいよと。自分だって勝ちたいよと。だけど負けちゃうんだよっていう風な声がね、聞こえると思うんです。それは当然そうなんですけど、公式戦になったらね、うん、まあ、トーナメントとかだったらなおさらくじ引きで、組み合わせ決まったりしますから、いきなり強いところと当たっちゃって1回戦で負けちゃうとかね、当然あるわけですけど、でも、練習試合はある程度相手をコントロールできますよね。練習試合はね。だから練習試合でものすごく強いところにお願いするっていうのも一つだし、うん。絶対自分たちのね、力が表現できる、ね、自分たちのペースで試合ができそうだというチームとやらせてもらうのも一つだし、ね。で、同じぐらいの力のところとやるっていうのも一つだし、まあその辺をうまくこうコントロールしながら、結果的に、まあ8-2ぐらいに近づけていく感じで試合を経験させていく。うん、っていう風にしていくと、チームまとまるのかなと思うので、この練習試合もね、含めてその辺のところは大事かなと思いますので、やっぱりその練習試合のマッチングとかも考えたときに、ずっと強いところとやってもダメだし、ずっとね、楽勝なところとやってもダメだし、 ちょうどその中間ぐらいのチームとやることも大事だしっていうことを考えて、トータル1年で、十数試合やったとしたら、それが8人に近づくぐらいが一番チームがね、まとまり、一番チームが成長するのかなというふうに思います。まあ私も昔はね、勝ち負けなんてのはコントロールできないと。とにかくコントロールできないんで、そうじゃなくて、自分たちのやるべきことをやって、ね、そしてその結果ね、勝っても負けてもいいんだというふうに思っていたし、チームがね、まとまってくれば、チームルール通りプレーできるとか、生活面でもね、挨拶や返事とかそういうことも含めて、チーム、しっかりね、そういうまとまっていけば、結果をおのずとついてくるんだということも確かなんですが、やっぱり逆で、勝つとチームってまとまってくるというところは絶対あるので、はい。まずは勝たせてあげるということを考えていき、そして勝ったらどんどんどんどんチームがまとまってくるっていう、この順番でね、アプローチしてみると、また違った視点が見えるかもしれないというお話です。はい。今日はね、チームはまとまれば勝つわけじゃないということで、順番が意外と逆で、勝つことでまとまるもんですよというね、私の実体験に基づいた話をさせていただきました。ぜひあなたの参考になれば嬉しいです。インスタグラムの方のリンクをね、このチャプターのリンクに貼っておきます。このチャプターのリンクからインスタ飛んでいただきますと、今日の放送も含めて私の過去のラジオ放送が全部原稿が載っておりますので、ぜひぜひあの復習にインスタグラム使ってください。もうちょっとだけお話ししますので、このままお待ちください。はい、ということでありがとうございます。ボイシーの方は毎日毎朝更新していてですね、いつもコメントを返させていただいております。昨日はですね、結果のために過程プロセスをブラスという話をさせてもらいました。結構内容としてはいい話かなと思いますが、日曜日なんでね、あまり聞いていただけてないと思いますので、まだ聞いてない方、ついでにこのチャプターのリンクから昨日の放送を聞いてみてください。みちるさん、まさかのトークテーマに私のコメントを起用いただき大変光栄ですということで、こちらこそありがとうございます。私はバスケは高校まで、社会人になってからバスケをやる機会はなくなりましたが、観戦は大好きですということでね。三原先生の信念を持ち、結果にこだわるためには常に変化も取り入れる姿勢はバスケに限らず社会人でも、求められていくものだと私は感じますと。ちなみに私もナッシュが好きで現地の試合を見に行きましたということでね。はい。連日コメントありがとうございます。これからもね、お気軽にコメントよろしくお願いいたします。影島さん。現状維持は衰退という言葉を知ってから自分の信念を持ちつつ、方法、過程が正しいのか、生徒や選手の現状に合っているのかを日々考えるようになりました。昨日前半は善戦しましたが敗戦して3年生が抜け、本日より新チームですと。昨日は気持ちが落ち込みましたが、今日は切り替えてワクワクしながら練習に向かいますということで、ありがとうございますね。ご丁寧にメールまでいただいてですね、試合の詳細も教えていただいて、でもすごくいい試合だったということで、私は誇りに思いますね。影島さんの努力必ず実りますので、新チーム必ず強くなります。頑張ってください。応援しております。最後は足立さん、まずは行動を実践中です。早起きして新田高校の愛媛県、準決勝見に行くよ途中です。お、そうなんですね。玉井先生に会えるかは分かりませんが、確認したいことがありことにしました。今年で4回目ですということで、このね、足立さんは本当行動力がすごいんですよね。本当に人に会いに行くという行動力がすごくて、またぜひですね、見たあの感想、研究室の方で報告いただければね、嬉しく思います。足立さん、いつもありがとうございます。はい、ということでありがとうございました。今日のもね、発見、感想、気づき、質問などありましたら、お気軽にコメント残しておいてください。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度、放送のね、説明欄から覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。